こんにちは、遠藤和樹です。久能雅也のロームの未来。久能先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、前回からの続きでね、チャット GPT と言いますか、生成 AI についてね、話してきた中で、今日は具体的に社労士事務所として、そしてこのローム分野においてどうチャット GPT を活用するかという超超具体の話を今日はしたいなと思ってますので、もうテクニック論なんですけれども、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。ということで、お願いいたします。
お願いします。前回も少し話しましたけど、チャット GPT とか全生成 AI 使いこなすところでいくと、大事なところは質問がものすごい大事になりまして、
バカな質問をするとバカな回答しかない、その変な回答が返ってきたらあなたのせいですというね、厳しい話を久能先生してくださってましたけども。
はい。もともと、まず AI 自体が、日本語特に難しいので、はい、例えば適当な文章をバーって入れるとですね、何が論点かがわからないんですね、AI 自体も、うんうんうん。なので、とにかく分解して質問していくっていうのは大事になりまして、はい、で、その時のちょっとコツを、これ5つあるんですけど、ちょっとこれ、音声だとなかなか伝わりにくいんで、この前も話したと思うんですけど、ちょっとダウンロードもできるような形にしとくので、1個目がですね、役割定義っていうのと、はい、ちょっと5個先にあげますね。命令文っていうのと、はい、制約条件、はい、そして情報で、出力内容っていう、この5つを、がすごく大事になりまして。
質問するときにこの5つ項目は絶対に押さえましょうってことですね。
そうですね。これ通り、とりあえず型にはめていけば、ありとあらゆるものが生成できると思います。例えば求人票とか、
うんうん、
あと社内によくあるのが、例えば、ロームなんかだと、新しい福利厚生制度始めましたんで、みたいな、なんか、周知文みたいなのを、
はいはいはい、はい。
ああいうの作ったりとか、結構悩むじゃないですか。ああいうのも全部作れたりするんで。
お
ー。なので、ちょっとこのパターンに沿って、質問していくといいよってところで、で、ちょっと順番に、もし分かんなかったらダウンロードして見てもらうと一番いいと思います。
そうですね。最後の番組の最後にどこにダウンロードできるかというご案内をさせていただきますので、ぜひね、そちらも見ていただきたいんですが、ちなみに先にですね、一個質問なんですけど、はい、実際にいろいろやってみたところで、求人情報とか使えるとか、先ほどの話だと、もちろん案内、社内案内文とかですかね。なんかどういったもので結構もう使ってるよとか使えそうだよっていうのは、肌感あるんですか？なんかすごいとこだと、評価制度もちょっと今いけそうだぞみたいな話も出てたり。
そう。ちょっと売り物にはならないんですけど、正直なところ、先ほど話したですね、まず求人の原稿とか、あと社内の案内文章とかですね、あと面接のアドバイスとか、例えば今日。
面接のアドバイス？
はい。
面接。キャリアコンサルタントとしてアドバイスください的なってことですか？
とか、そう、こういう話をするといいですよ、みたいな感じ。まあ、面談、よく、最近だと、音声で、文字起こしとかもできるじゃないですか。
そうですね。
で、そういったものを、こう、取ってですね。で、例えば、プロのカウンセラーとして、キャリアアドバイザー的な、こういうふうに話した方がいいよってことも。そういったこともできたりだとか、
うんうんうん、
あと、応募者へのメール作成の文書作ったりだとか、
ああ、なるほど。
あと先ほど話した。
担当の仕事ね。
そうですね。あと評価制度の評価項目作ってほしいとか、こういう業種でとか。
いやね、もう本当に評価制度の項目とかって、そうですよね。コンピテンシーとかいろんな情報を大体コンサルとかがガバッとデータ持ってて、ヒアリングしながらカスタマイズしてるだけだったりするんで、結構恐ろしいですね。
そうなんです。だから、あと、労務相談とかも一応できますし、ちょっと合ってるかどうか注意しなきゃいけないんですけど、あと、福利厚生プログラムの提案とかっていうところで、よくなんか、総務とか人事の方で、経営者の方から、5つぐらい相談し、提案してこいとか言われるじゃないですか。こういうのも結構綺麗に出ますし。あと、社内のイベントの企画書とかです。
イベントの企画書、マジですか？あ、でも、しょうもない企画、変に自分で考えるよりも、一旦投げた方がいいのでそうですよね。
あとに、これいいんじゃないかなと思って、上司と部下が、ワンオンワンとかやるとかやる会社あるじゃないですか。
はい。
ワンオンワンの質問とか、入社何年目の子でとかって、なんか最近こういう悩みがありますみたいな。
あ、そんな感じ？ああ、なるほどね。
と質問内容と質問の目的と、質問するときの注意点とか。
でも、その辺になってくると、社内研修、チャット GPT、で一部保管できますみたいな感じですね。
そうなんですよ。だから、結構心配なんで、こういうところで質問してから、どういうニュアンスで答えたらいいって。うん、
ワンクッション挟んでってことですね。
そうですね。
的なことはもうすでにいろいろ試してみてっていうことを生成するためのプロンプトの説明をちょっと一個今日。
そうですね。これ一個覚えてもらえば多分応用いっぱい聞くかなと思いますので。
ということですね。
はい。
いきましょうか。
お願いします。まずちょっと役割定義、命令文、制約条件、情報、出力内容というところが、これ5つちょっと暗記してもらって、ちょっと一番の役割定義っていうところからいきたいなと思うんですけど、例えば求人票を作るって言ったときに、チャット GPT に役割をまあ与えるのが一番大事なんで、例えば、うん、あなたはプロの求人編集者ですみたいなことを書くんですね。
はい。
これが役割定義になります。うん、あなたは、プロの社会保険労務士です。まあ、プロ、社会保険労務士でプロのはずなんで、まあ、うん、社会保険労務士ですでもいいし、あなたは総務の担当者ですでも、どういうふうでもいいと思うんですけど、
はい。
まずそれを役割を定義してもらうってことですね。それはすごく大事なところです。
うん。
で、次に命令文みたいな感じで、まあ、以下の内容を入れて、なんか、例えば、こう会社紹介とか募集要項とかターゲットをもとに、まあ、魅力的な求人キャッチコピーを作成してくださいみたいな感じで、お願いしたいことを、書くってことです。
命令文。まさに指示書ですね。
そうですね。だから、以下の労務相談に、こういうとこを注意して回答してくださいね、とか。
うん、うん。
だから、福利厚生、あなたは、総務の担当者ですと。で、福利厚生の、プランを依頼されているので、こういった200人ぐらいの会社で、こういうような条件で作ってくださいね、みたいなことを書いていくと、ね。
なるほど。なるほど。
次に制約条件というところで、まあ命令文の時に私と少し紛らしい話したと思うんですけど、まあ、何百人の会社なんでこういうふうに作ってくださいねっていうふうに、命令文の中にまとめちゃうと、意外とチャット GPT が、うまく読み込んでくれない可能性があるので、命令文で以下の内容を入れて、うんうん、なんかキャッチコピーを作成してくださいと。で、そこの制約条件のところに、条件をひたすら会社として書き出すんですよ。例えば、求職者が興味を持つような文章でとか、
はいはい、
男女雇用機会均等法を遵守してとか、
うん、
で、できれば、チャット GPT が過剰書きがいいです。労働基準法を遵守してくださいとか、あと例えば、インディード載せるなら、インディードの掲載基準を守ってくださいとか、
うんうん、
法律違反しないでくださいとか。
人間の価値基準でこんなに言いすぎたら、ちょっとわかんなくなるかなっていう遠慮なしに、もう制約条件ガンガン書けってことですね、
そうですね。で、ですね、したことを、まあ、とりあえず、もう自分たちがこだわってることをどんどん書くとか、ですね、
うんうん。
で、次に情報っていうところで、で、これだけだと一般論でしか出てこないので、4番の情報のところでは、自社の情報を例えば開示するんですね。うちの会社は、住所ここですよとか、
うんうんうん、
募集要項は何歳ぐらいの人で、お給料いくらでとか、まあ、ターゲットみたいな感じで、例えば明るく元気な人ってあんまり募集しないかもしれないですけど、今。とか、例えばこういう資格を持ってるとか、そういうことで情報を入れるんですね、とにかく。
自社の情報ですね。
で、ここも、ちょっと苦手だなと思えばですね、例えば、会社の所在地でどこどことか、でも過剰書きでとにかく、募集要項、基本給、いくら、で、なんか総額いくらとか、ですね。で、また、点を押して、
うん、
コンマを押して、で、なんか、9時から6、時間9時から6時みたいな感じで、まあ、とにかくまとまってなくてもいいので、とにかくもう、文章分割して情報を入れてもらってとか、ホームページそのまま貼っつけてもらってもいいと思うんで、
はいはいはい。
まあ、そういったところを、入れると。
ここが4番目の情報観点ですね。
で、出力内容というところが、アウトプットのイメージを伝えるっていうところで、これは結構重要になりまして、
うんうんうん、
何に使いたいかが大事なんですね。例えば、今まで入れた情報をもとに、求人のキャッチコピーを作ってほしいんだったら、求人のキャッチコピーで30文字以内で2つお願いしますとか、なんか、あと仕事内容で300文字以内で魅力的な文章にしてくださいとか。
なるほど。
中小企業者はちょっとめっちゃ苦手じゃないですか。
はいはいはい。
で、だから、例えばさっきの4番のところに、よく会社のパンフレットとか、会社の業務内容とか取引先とか全部バーって入れるんですね。
うんうんうん。
で、それをもとに、魅力的な仕事内容にしてくださいとか。で、まあ、求める人材像も、普通に考えると普通になっちゃうので、求める人材像を、なんか、ターゲットをもとに、さっき4番で打った文章をもとに、なんか具体的に3つ、もうちょっとこう、刺さるように出してくださいとか。
はいはいはい。刺さるように。
だから、普段社長が社員に、
無茶振りしてるやつですね。
そうそうそう。4番で、なんか大体 C を渡して、これ元にこれ作っとけみたいなのが5番っていうことです。
はいはいはい。なるほど。
そんなような形です。だから、 まあ、ちょっとまとめますと、一番のところで、とにかく、あなたは、総務の担当者です、みたいな感じで役割を与えて、命令文は、うん、とにかくこれをもとに、最終的に求人原稿を作ってくれと。で、制約条件としてはもうこれだけは絶対守ってねってことを入れてもらって、で、情報はとにかく多い方がいいと思うんですけど、たくさんチャット GPT に渡した上で、まあ、最後無茶ぶりすると。はい、はい。もうこれを100字にまとめろ、500字にまとめろ、みたいな感じで入れると。
キャッチコピーつけろ、うんぬんと。
そうですね。いい感じで、これ、原稿は出てくるよっていうところですね。
今のお話をしていただいたものは、求人情報のアウトプットを前提にしたものを、今回、久野先生がちょっとまとめて、ダウンロードできるようにしておきますので。
はい。
一旦、ポッドキャストの概要欄のところに URL 貼っておきますので、ちょっとそちらからダウンロードいただく形にしてもらったらなと思いますので、そちらをね、今、ポッドキャストぐらいしか概要欄貼れないので、ちょっとそちらご確認いただけたらと思います。
はい。
これでも本当にそのまま貼っつけてやったら出ますからね。
出ますね。はい、いい感じで。
そうですよね。これ。いや、だからこういうところだけで、付加価値だと思っちゃってた場合、結構恐ろしいですよね。
そうなんだから、やっぱり仕事内容が、頭出しとかになると、その仕事、例えば、簡単なラフ案とかになると、なかなか人間がもう勝てなくなってくると思うんで。
ああ、そうですよね。
そう、だから最後多分、チャット GPT で作ったものから掘り下げる仕事とか、そのラストワンマイル的なところみたいなところとか、チェックみたいなところが人間の仕事になってくると思うんで。
いや
ー。まあ、実際はでも、本当に画像とかそっちの方はもう結構壊滅的で、簡単なやつだと画像作ってくれちゃうので、
うん、
生成 AI が出さないような画像を作るか、それかなんか最後のところを本当にコンセプトに合ってるか調整するとか、そんなような形になってくるんで、人間の働き方も多分大きく変わってくるんじゃないかなと。
いやー、そうですよね。まあ、という感じですかね、はい。ここが今回のプロンプトの、もう本当に具体の話をしていただきましたが、なんか今後こういった使い方したらめちゃくちゃし、労務分野で良かったよっていう話がね、どんどん更新されていくと思いますので、随時ご提供していきましょうかね。
はい。
なかなか自分の仕事の首絞めるようなことしますね。
いや、でもね、多分これから結構厳しいなと思ってるところが、各クラウドツールとかが、ソフトの中に AI 実装してくると思うんですね。
はいはい、もうすでにね、Windows。
とか、そうですね。
パイロット。
はい、とか、あと、例えば裏で Windows の Azure とか AWS とかが走ってるようなソフトなんかだと、例えば年末調整の質問とかをソフト上とかでできるようになってくると、
あ、
本来それチャットワークで社労士に聞いてたもの、税理士に聞いてたものが、ソフト内で完結するとですね、結構内製化とかに会社が動くんじゃないかなと思って、
すごい。そうか、修行たちの締め上げというか、外に出されちゃうわけですね。インフラの中に入れてもらえないっていう。
そうなんですよ。だから、浅瀬ではちょっと知識では戦えないぐらいの来るんで、結構危機感はありますね。だから。
なるほど。うん、まあ、だからこそ、こういう浅瀬の部分はもう、今のうちから全部出しちゃうと。
そうですね。そこでは勝負できない。
しないという意識もあるわけですね。
そうですね。
いやー、なるほどですね。もうなんか本当にロームの未来がロームの未来番組っぽくなってきちゃっているというね、タイトルっぽくなってきてますけど。
そうですね。ちょっと5年くらい後に多分とんでもないことになってるかもしれないですね、本当に、ね。
本当ですね。
うんうん、
まあ、ということで、常にね、労務分野においての最新情報を伝えようとしたところ、今回は生成 AI ということをやるべきなんじゃないかということでね、2回にわたってやってまいりましたが、はい、皆さんも多分いろんなところで考えて悩んでたりすると思いますので、質問いただけましたら、久野先生、相当お金も時間も費やして、投資して、実験してますので、お答えできることもあると思います。ぜひ遠慮なく質問いただけたらと思っております。最後何かありますか？
はい、前回と同じような話になりますけど、ぜひ、ちょっと、ものすごいやっぱり社労事務所としても危機感がありますし、まあ、経営者としても非常にこう、まあなんか楽しみでもあり、すごくいろんな破壊が起きるんじゃないかという心配もありですね。とにかく、まあ、使ってついていくってことが大事じゃないかなと思っております。は
い、ということですね。まあ時代の流れ、ベアもね、全員満額回答するし、金利も上がっていくだろうし、物価上昇するしという中でね、
はい、
どう戦うんだっていうところに、こういった話もしているということで、次回もまた楽しみにしていただけたらと思います。ということで今日のとこ終わりましょう。久野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、 久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。